テモテへの手紙第1、1章6節から11節。ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、律法の教師でありたいと望みながら、自分の言っていることも、また強く主張していることについても理解していません。しかし私たちは知っています。律法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば、良いものです。すなわち、律法は正しい人のためにあるのではなく、律法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他、健全な教えに背くことのためにあるのです。祝福に満ちた神の栄光の福音によれば、こうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。テモテはエペソの教会の牧会者として、若くしてその役割を担わされたわけでありますけれども、このテモテを愛する、彼を信仰へと導き、そして訓練し、牧者として育て上げたパウロはですね、いろんな時に彼の心の内に、励ましとまた何が大切なのかということについて明らかにしていくわけですね。今日はこの2つの点をこの今読んだところから学びたいと思うんですね。第1番目は、私たちはこの聖書を根本的なところにおいてしっかりと把握する、この原理というか原則というか、そういったものが大切なのだということに目を向けていかなければならないと思うんですね。この6節、ある人たちはとこう書かれていますが、この前も言ったようにパウロはこのある人たちはちゃんと名前を知っているわけでありますけれども、牧会的配慮、彼らが本当に悔い改めて、真の福音に立ち返ることを願いながら、でも彼らのしていることがどんなに間違っているかということを明らかにするために、このような匿名のを持ってですね、でも彼らの問題点に対してはっきりとこう語っていくわけであります。このある人たちはどんな人たちかと言いますと、7節を見ますと、律法の教師でありたいと望んでいる人たちであるということであります。ですからこの間違った教え、パウロの語ってきた教えと違った教えを一生懸命にエペソの人たちに語り始めた人たちっていうのは、怠惰な人ではなかった。聖書なんか関係ないよって思う人たちでもなかったんですね。むしろ聖書に対して非常に真剣に立ち向かう、もちろん旧約聖書ですけどね。そしてこのイエス様を通して始められた新しい新約の生き方、それをどのようにしてこう一致させていくか、そのことについて非常に熱心に考える人たちだったわけですね。そしてまた律法学者パリサイ人たちの流れを汲むようにして、この聖書のこの律法というものに対してとても重要視を彼らはしていただきであります。なぜならば、律法を持つ持たないということが全人類を二分するように教えられてきたわけでありますから、彼らにとってみればクリスチャンとなったとしても、この律法から離れてクリスチャンというのはありえないという、こういう感覚もあったと言えるでしょうね。ですからこの律法、神の教え、神様の正しい律法をいかにクリスチャンは守っていくべきか、そのことに対してこの心を込めながら、こうあるべきだ、ああるべきだと、一生懸命に語っているわけであります。それが具体的に言うと、この無益な議論、脇道にそれて無益な議論に陥ってしまう。そして自分自身の言っていることも、また強く主張していることも、実際それが本当に神様の御心かどうかということがわからないまま、今までのこの流れの中で、自分自身が経験した経験、この教えられたこと、これを土台として、彼らはですね、一生懸命律法の大事さというか、それを守らなければならないということについて強調していくわけであります。もちろんパウロの教えを彼らはこの素晴らしいと思っていましたね。でもきっと彼らは思ったんですね。パウロは 素晴らしいけども、でも彼は少しこの律法の重要さというものを忘れているだろう。だから私たちは律法をよく知っているものとして、この彼に欠けたるところをきちんと教えて、教会がバランスの取れたものとなっていく、これをですね、私たちの使命として頑張ろうじゃないかというような思いの中で、彼らは律法を守ること、これはクリスチャンになっても旧約時代と同じように大切なことなんだということを強調し、より良いクリスチャンであるために律法を守ることが重要だというわけですね。そしてそのことが小さな問題にまでこう波及していくような形になっていったわけであります。そんな彼らの在り方っていうのはどこが間違っていたのだろうか。まあ、ここに何節に、自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません。自分の言っていることがどういうものであるかということを客観的に見ることができない状態に陥っているということなんですね。そしてこの6節の最初のところに、この目当てを見失いって書いてありますが、この目当てというのはこの5節に書いてある命令は、清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています。つまり互いに愛し合いなさい、許し合いなさい、これがあなた方に与える私の正しい命令ですよとイエス様は言われたわけですけれども、この律法の教師でありたいと熱心に、そして忠実に一生懸命に御言葉に従おうと思っていた彼らは、この愛を見失って人を裁き、そして罪人と断定し、そして自分を誇るような、つまり教会の中にいつにも一流のクリスチャンと二流のクリスチャンとを区別するような生き方が彼の中に起こってきたのではないでしょうか。そして教会が愛によって受け入れ合って一つになって、その中で変えられていくというプロセスよりも裁くことが中心になり、愛がどこかに消えていってしまう、そういったことからが、実にこの律法を強調するあまり起こってきてしまっている、こういうことが言えますよね。なぜそうなったか、これはですね、ローマの10章、ローマ人の手紙の10章のところでパウロがこう書いている、ここに、適用されていくのではないかと思いますね。ローマ人の手紙の10章の1節、兄弟たち、私が心の望みとして、また彼らのために神に求めているのは彼らの救われることです。これは熱心なユダヤ人たちですね。律法の大切さを主張するユダヤ人たちであります。私は彼らが神に対して熱心であることを証しします。しかしその熱心は知識に基づくものではありません。というのは彼らは神の義を知らず、自分自身の義を立てようとして神の義に従わなかったからです。キリストが律法を終わらせられたので、信じる人は皆義と認められるのです。つまりイエス様がなぜやってきたのか、その根本的な問題はこの律法による義から神による義という、この大きな転換がイエス様の十字架によってなされたというこのところですね。それが実はこのテモテの手紙に出てくるところの、ある人たちはイエス様の十字架の意味をはっきりと理解していなかったんですね。真面目だったけれども、その自分の真面目さ、熱心さが結局人を裁く材料となり、自分自身が神の前に正しいというのはこの真面目さの中にあるんだという、このかつての律法学者と同じ流れに彼らが舞い戻ってしまっているという、こういう状況なんですね。大切なのはなぜ十字架があったのか、このことなんです。人は自分自身の力によって義とされない、人間の義によっては神の前に立つことはできないということなんです。ところがいつでも人間の義を持ち出して、自分はこれだけやっている、あの人と違うのだ、自分はこんなに真面目だにもかかわらず、あの人はあんな不思議なことをしていると、このようにして律法を持ち出し、自分自身の義を打ち立てようとする姿、これが間違ってほしいですね。 まあ、エホバの証人の人たちは非常に熱心であります。真面目です。忠実です。言われたことを一生懸命やります。でも彼らはまさに知識がない。自分がしていることが何なのかわからないんです。あの十字架の上においてイエス様が父を彼らを許してください、彼らは何をしているのかわからないのですと、このように祈りました。まさにこの律法の教師でありたいと望みながら間違った方向に向かっていっている彼らに対して、パウロは同じような心を持って、関わっているんですね。大切なのはなぜ十字架が必要だったのか、その根本にいつも立ち戻り、神様の義、これは信仰によってのみ与えられるんだ、私たちの救いはこの信仰による救いなんだという、ここですね。第2番目、これは8節以下です。しかし私たちは知っていますと、つまりこの律法の教師でありたいと願って律法主義の方向に向かった人たちと違って、本当の福音を私たちは知っているんだとパウロは語るんですね。で、この福音はどのようなものであるかというと、律法はもし次のことを知っていて正しく用いならば良いものですと書いてあって、律法とは正しい人のためにあるのではない、むしろ以下のような罪を犯している者のためにあるのだということがここで示されていますね。つまり前の律法の教師に会いたい人たちはこの律法を持ってきて、自分たちはこれだけ正しいことをしている、これだけ自分たちは立派なんだと、自分はこれだけ神様の前に持ち出すべき義を持っているんだと、律法を義の道具にするんです。でもパウロは言います。律法はそうじゃないよ、罪人が罪人であるということを知らされるために与えられたのだということですね。まあ、ここに並べられているいろいろな不貧困あるいは罪のこのリストは、このいわゆる10回の中にこう入っているものなんだと、並べ方もだいたいそれに似ているんですよっていうふうにこうよく言われているんですね。神様に対する不敬虔とか、あるいは不従順、それから父母を敬わないということ、殺す、そして嘘をつく、勧誘をする、このようなことからですね、ここにこう書かれているわけですね。つまり十戒とは何のためにあったのか、パウロはそれをガラテヤ書の中でこのように明確に書いているんですね。ガラテヤ書を見てみましょう。ガラテヤ書の3章のところであります。3章の23節、信仰が現れる以前には私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供ですと。ここでパウロが言いたかったのは、律法というものはそのもの自身は良いものであるけれども、これは私たちが罪人である、この律法を私たちは全うすることができないのだ、この私の死にたる自分、罪の自分、ここから私を救い出してくださるお方は一体誰だろう、イエス・キリストの他にないとね、イエス様の十字架のあの愛、私の罪のために私のこの罰せられなければならなかった、当然地獄へ落ちなかった、このなら落ちなければならなかった私の罪のために、あの十字架にイエス様は死んでくださった、この愛をただ受けていく、受け取っていく、ここに救いが、つまり愛が目標なんだ、すなわちイエス様の愛を深く私たちはあの十字架において受け止めていくことができるのは、律法によって自分が裁かれるとき罪人であるということが明確になっていくときなんですね。ですから律法は養育係であります。ですからイエス様が現れた以上、その律法によって生きる方向から私たちはそうではない、律法とはまさにイエス様に近づくための私たちの養育であるということが分かっていくんですね。そして最後に、祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。パウロはかつては律法によって生きた人であります。 でもあのダマスコ途上での出会いを通して本当に自分は何も知らなかったのだ、理解していなかったのだ、ただ主の恵みだけが私の人生を支えるものだ、ここに福音がある、ここに祝福に満ちた憐れみと恵みと平安とを与えてくださるこの神様のね、栄光の福音がここにあるのだ。これがパウロの決断でしたね。私たちも決して律法によって自分自身の正しさを主張するのではない、行いによる救いではない、いつでも原点、十字架の救い、この恵みによって生かされているっていう、ここに立ってですね、本当に主に従っていきたい。喜びはこの十字架の愛を受け取っているときに私たちのうちに深く豊かに注がれていくんですね。お祈りいたしましょう。父の神様、私たちは聖書の根本的な部分をしっかりと把握しないと、自分の熱心さの中でいつの間にか目標から離れて人を裁くような存在になってしまいます。本当に自分自身の罪を御言葉から深く深く示されて、そこからあなたによって与えられた信仰による救い、神の義、一方的にただ与えられるこの恵みをしっかりと受け止めていくことのできるように導いてください。栄光の福音です。この福音がなければ、私たちは喜びを持って、平安を持って、希望を持って生きることはできません。あなたが示してくださったこの恵みを心から感謝します。どうぞ御言葉を正しく受け止めていく、この従順さ、また素直さをいつも与えてください。尊き御名によってお祈りいたします。
アーメン。